宮沢賢治作、セロ弾きの豪手。豪手は町の活動写真館でセロを弾く係でした。けれどもあんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の楽手の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。豪手も口を凛と結んで、目を皿のようにして楽譜を見つめながらもう一心に弾いています。にわかに、パタッと楽長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめて、シーンとしました。楽長が怒鳴りました。セロが遅れた。とーてっててててて。ここからやり直し。はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。豪手は顔を真っ赤にして額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。困るな。僕は君にドレミハを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。豪手は慌てて糸を直しました。これは実は豪手も悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小節から。はい。みんなはまた始めました。豪手も口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をしてまたパタッと手を打ちました。またか、と豪手はドキッとしましたが、ありがたいことには今度は別の人でした。豪手はそこでさっき自分の時みんながしたようにわざと自分の笛へ目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次。はい。そらと思って引き出したかと思うといきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ。まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで、諸君。演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金具塚地だの里親のデッチなんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ？おい、豪手君。君には困るんだがな。表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。好機ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。では、今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえて、マッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。豪手はその粗末な箱みたいなセロを抱えて、壁の方へ向いて、 口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった一人、今やったところを初めから静かにもう一度弾き始めました。その晩遅く、ゴーシは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったり、キャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取って、バケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで、昼の符を弾き始めました。符をめくりながら弾いては考え、考えては弾き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍も、ゴーゴーゴーゴー弾き続けました。夜中もとうに過ぎて、しまいはもう自分が弾いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。
ゴーシュ君か？
ゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところが、スーッと戸を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました。
ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。
なんだと？ゴーシュが聞きました。
これ、お宮です。食べてください。
三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った？第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか？それからそのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって、今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。行ってしまえ、猫め。
すると猫は肩を丸くして目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。
先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。それよりシューマンのトロメライを弾いてごらんなさい。聞いてあげますから。
生意気なことを言うな、猫のくせに。
セロ弾きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれようとしばらく考えました。
いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。
生意気だ、生意気だ、生意気だ。
ゴーシュはすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。
では、弾くよ。
ゴーシュは何と思ったか、戸に鍵を買って窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して証を消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。
何を弾けと？
トロメライロマチックシューマン作曲。
猫は口を拭いて澄まして言いました。
そうか、トロメライというのはこういうのか。
セロ弾きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いでインドの虎狩りという符を弾き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチッと目をしたかと思うと、パッと戸の方へ飛びのきました。 そしていきなりドーンと戸へ体をぶっつけましたが、戸は開きませんでした。猫は、さあこれはもう一生一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあこうしてはいられないぞ。というようにはせ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなってますます勢いよくやり出しました。
先生、もうたくさんです、たくさんですよ。五章ですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りませんから。
黙れ、これから虎を捕まえるところだ。
猫は苦しがって跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐるぐるぐるぐるゴーシュを回りました。ゴーシュも少しぐるぐるしてきましたので、
さあ、これで許してやるぞ、
と言いながらようようやめました。すると猫もケロリとして、
先生、今夜の演奏はどうかしてますね、と言いました。
セロヒッキはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、
どうだい、具合を悪くしないかい、
舌を出してごらん。
猫はバカにしたように尖った長い舌をベロリと出しました。はは、少し荒れたね。セロヒッキは言いながらいきなり、マッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は驚いたのなんの、舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って、頭でドンとぶつかってはヨロヨロとして、また戻ってきてドンとぶつかってはヨロヨロ、また戻ってきてまたぶつかってはヨロヨロ、逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、
出してやるよ、もう来るなよバカ。
セロヒキは戸を開けて、猫が風のように蚊帳の中を走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっとせいせいしたというようにぐっすり眠りました。
次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通りぐんぐんセロを引き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎても、ゴーシュはまだやめませんでした。それからもう何時だかもわからず、引いているかもわからず、ゴーゴーをやっていますと、誰か屋根裏をコッコッと叩くものがあります。
猫まだ懲りないのか、
ゴーシュが叫びますと、いきなり天井の穴からポロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見ると、それは格好でした。
檻まで来るなんて何の用だ、
ゴーシュが言いました。
音楽を教わりたいのです、
格好鳥は済まして言いました。ゴーシュは笑って、
音楽だと、お前の歌は格好格好というだけじゃないか。
すると格好が大変真面目に、
え、それなんですけれども難しいですからね、と言いました。
難しいもんか、お前たちのはたくさん泣くのがひどいだけで、泣きようは何でもないじゃないか。
ところがそれがひどいんです。例えば格好こう泣くのと、格好とこう泣くのとでは聞いていてもよほど違うでしょう。
違わないね。
ではあなたにはわからないんです。私らの仲間なら、格好と一万言えば一万みんな違うんです。
勝手だよ、そんなにわかってるなら何も俺のところへ来なくてもいいではないか。
ところが私はドレミファを正確にやりたいんです。
ドレミファもクソもあるか。
ええ、外国へ行く前にぜひ一度いるんです。
外国もクソもあるか。
先生、どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。
うるさいな。そら、三遍だけ弾いてやるから。
済んだらさっさと帰るんだぞ。
ゴーシはセロを取り上げて、ボロンボロンと糸を合わせてドレミファソラシドと弾きました。するとカッコを慌てて羽をバタバタしました。
違いますと違います、そんなんでないんです。
うるさいな。ではお前やってごらん。
こうですよ。
カッコは体を前に曲げてしばらく構えてから、
カッコ
と一つ鳴きました。
なんだい、それがドレミファかい。お前たちにはそれではドレミファも第六交響楽も同じなんだな。
それは違います。
どう違うんだ。
難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんです。
つまりこうだろう。
セロ弾きはまたセロを取って、
カッコカッコカッコカッコカッコと続けて弾きました。
するとカッコは大変喜んで、途中からカッコーカッコーカッコーカッコーと
ついて叫びました。
それももう一生懸命体を曲げていつまでも叫ぶのです。ゴーシはとうとう手が痛くなって、
こらいい加減にしないか
と言いながらやめました。するとカッコーは
残念そうに目をつり上げて、まだしばらく泣いていましたが、やっと
カッコーカクカッカッカッカッカ
と言ってやめました。ゴーシュはすっかり怒ってしまって、
こら鳥、もう用が済んだら帰れと言いました。
どうかもう一遍弾いてください。あなたのはいいようだけれども少し違うんです。
なんだと、俺が貴様に教わってるんではないんだぞ。帰るんか。
どうかたったもう一遍お願いです。どうか。
カッコーは頭を何遍もコンコン下げました。
ではこれっきりだよ。
ゴーシュは弓を構えました。カッコーはぐっと一つ息をして、
ではなるべく長くお願いいたします
と言ってまた一つお辞儀をしました。
嫌になっちまうな。
ゴーシュは苦笑いしながら弾き始めました。するとカッコーはまたまるで本気になって、
カッコーカッコーカッコーと
体を曲げて実に一生懸命叫びました。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、
ふっと
なんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました。
どうも弾けば弾くほど
カッコーの方がいいような気がするのでした。
ええ、こんなバカなことをしていたら俺は鳥になってしまうんじゃないか
と、ゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。するとカッコーはドシンと頭を叩かれたようにフラフラっとして、それからまたさっきのように
カッコーカッコーカッコーカッカッカッカッカッ
と言ってやめました。それから恨めしそうにゴーシュを見て、
なぜやめたんですか。僕らならどんな意気地ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ
と言いました。
何よ生意気な、こんなバカな真似をいつまでしていられるか。もう出て行け。見ろ、夜が明けるんじゃないか。
ゴーシュは窓を刺しました。東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が
北の方へどんどん走っています。
ではお日様の出るまでどうぞ、もういっぺんちょっとですから。
カッコーはまた頭を下げました。
黙れ、いい気になって。このバカ鳥め、出ていかんと虫って朝飯に食ってしまうぞ。
ゴーシュはドンと床を踏みました。するとカッコーはにわかにびっくりしたように、いきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶっつけてバタッと下へ落ちました。
なんだ、ガラスへ、バカだな。
ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、また格好がバッとぶっつかって下へ落ちました。見るとくちばしの付け根から少し血が出ています。
今開けてやるから待っていろったら。
ゴーシュがやっとにすんばかり窓を開けたとき、カッコーは起き上がって 何が何でも今度こそというようにじっと窓の向こうの東の空を見つめて、
あらん限りの力を込めた風でパッと飛び立ちました。
もちろん今度は前よりひどくガラスに突き当たって、格好は下へ落ちたまましばらく身動きもしませんでした。捕まえてドアから飛ばしてやろうと豪子が手を出しましたら、いきなり格好は目を開いて飛びのきました。そしてまたガラスへ飛びつきそうにするのです。豪子は思わず足を上げて窓をバッと蹴りました。ガラスは二三枚ものすごい音して砕け、窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の後、格好が矢のように外へ飛び出しました。そしてもうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。豪子はしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。次の晩も豪子は夜中過ぎまでセロを引いて疲れて水を一杯飲んでいますと、また戸をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと思ってコップを持ったまま待ち構えておりますと、戸が少し開いて一匹のタヌキの子が入ってきました。豪子はそこでその戸をもう少し広く開いておいて、どんと足を踏んで、ほら、タヌキ、お前はタヌキ汁ということを知ってるかと怒鳴りました。するとタヌキの子はぼんやりした顔をしてきちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらく経って、タヌキ汁って僕知らないと言いました。豪子はその顔を見て思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、
では教えてやろう。
タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜてくたくたと煮て、俺様の食うようにしたものだ、と言いました。するとタヌキの子はまた不思議そうに、だって僕のお父さんがね、豪子さんはとてもいい人で怖くないから、行って習えと言ったよと言いました。そこで豪子もとうとう笑い出してしまいました。何を習えと言ったんだ、俺は忙しいんじゃないか、それに眠いんだよ。たぬきの子はにわかに勢いがついたように一足前へ出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ会わせてもらって来いと言われたんだ。
どこにも小太鼓はないじゃないか。
そらこれ。タヌキの子は背中から棒切れを2本出しました。
それでどうするんだ？
ではね、愉快な馬車屋を弾いてください。
なんだ？愉快な馬車屋って、ジャズか？
ああ、この譜だよ。タヌキの子は背中からまた1枚の譜を取り出しました。豪子は手に取って笑い出しました。
ふっ、変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのか？
豪子はタヌキの子がどうするのかと思ってちらちらそっちを見ながら弾き始めました。
するとタヌキの子は棒を持ってセロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。
それがなかなかうまいので、弾いているうちに豪子はこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうとタヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。豪子さんはこの2番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。
豪子はハッとしました。
確かにその糸はどんなに手早く引いても少し立ってからでないと音が出ないような気が夕べからしていたのでした。
いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ、と豪子は悲しそうに言いました。
するとタヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうな。では、もう一遍弾いてくれますか？
いいとも弾くよ。
豪子は始めました。 タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら、時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来た時は、今夜もまた東がぼーっと明るくなっていました。
ああ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。
タヌキの子は大変慌てて、ふや棒切れを背中へしょって、ゴムテープでパチンと止めて、お辞儀を二つ三つすると、急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりして、しばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、町へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと、急いで寝床へ潜り込みました。次の晩もゴーシュは夜通しセロを引いて、明け方近く思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしていますと、また誰か戸をコツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなのでゴーシュはすぐ聞きつけて、お入りと言いました。すると戸の隙間から入ってきたのは一匹の野ネズミでした。そして大変小さな子供を連れて、ちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきました。そのまた野ネズミの子供と来たら、まるで消しゴムのくらいしかないので、ゴーシュは思わず笑いました。すると野ネズミは、何を笑われたろうというようにキョロキョロしながらゴーシュの前に来て、青い栗の実を一粒前に置いてちゃんとお辞儀をして言いました。先生、この子が塩梅が悪くて死にそうでございますが、先生お慈悲に治してやってくださいまし。
俺が医者などやるのもんか。
ゴーシュは少しムッとして言いました。すると野ネズミのお母さんは下を向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。
先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。
何のことだかわからんね。
だって先生のおかげでうさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪のミミズクまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとはあんまり情けないことでございます。
おいおい、それは何かの間違いだよ。俺はミミズクの病気なんど治してやったことはないからな。もっともタヌキの子は夕べ来て学体の真似をしていったがね。
はは。ゴーシュは呆れてその子ネズミを見下ろして笑いました。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。
ああ、この子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれくらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて、なんて不幸せな子供だろう。
ゴーシュはびっくりして叫びました。
なんだと？僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治ると？どういうわけだそれは。
野ネズミは目を片手でこすりこすり言いました。
はい、ここらの者は病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。
すると治るのか？
はい、体中とても血の回りが良くなって大変いい気持ちで、すぐ治る方もあれば家へ帰ってから治る方もあります。
ああ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがあんまの代わりになってお前たちの病気が治るというのか？よし、わかったよ。やってやろう。
ゴーシュはちょっとぎゅうぎゅうと糸を合わせて、それからいきなり野ネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました。
私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。
おっかさんの野ネズミは気違いのようになってセロに飛びつきました。
お前さんも入るかね。
セロ引きはおっかさんの野ネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。野ネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました。
お前そこはいいかい？落ちるとき、いつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかい？いい、うまく落ちた。
子供のネズミは まるで蚊のような小さな声でセロの底で返事しました。
大丈夫さ、だから鳴き声出すなと言うんだ。
ゴーシュはおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取って、なんとかラプソディーとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。するとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で、もうたくさんです。どうか出してやってくださいと言いました。
なんだ、これでいいのか？
ゴーシュはセロを曲げて穴のところに手を当てて待っていましたら、間もなく子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれを下ろしてやりました。見るとすっかり目をつぶってブルブルブルブル震えていました。
どうだったの？いいかい？気分は。
子供のネズミは少しも返事もしないで、まだしばらく目をつぶったまま、ブルブルブルブル震えていましたが、にわかに起き上がって走り出した。
あ、よくなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。
おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、まもなくゴーシュの前に来てしきりにお辞儀をしながら、
ありがとうございます。ありがとうございます。と、
とうばかり言いました。ゴーシュは何がなあかわいそうになって、
おい、お前たちはパンは食べるのか？と聞きました。
するとのネズミはびっくりしたようにキョロキョロあたりを見回してから、
いえ、もうおパンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたものでふくふく膨らんでいておいしいものなそうでございますが、そうでなくても私どもはおうちの戸棚へなど参ったこともございませんし、ましてこれくらいお世話になりながらどうしてそれを運びに何度参りましょう。
と言いました。
いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。
では食べるんだな。ちょっと待てよ。その腹の悪い子供へやるからな。
ゴーシュはセロを床へ置いて、戸棚からパンを一つまみむしって野ネズミの前へ置きました。
野ネズミはもうまるでバカのようになって泣いたり笑ったりお辞儀をしたりしてから、大事そうにそれをくわえて子供を先に立てて外へ出て行きました。
ああ、ネズミと話するのもなかなか疲れるぞ。
ゴーシュは寝床へどっかり倒れてすぐぐうぐう眠ってしまいました。
それから6日目の晩でした。金星音楽団の人たちは、町の公会堂のホールの裏にある控え室へみんなパッと顔をほてらして、めいめい楽器を持ってぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。首尾よく第6交響曲を仕上げたのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のようになっております。
学長はポケットへ手を突っ込んで、
拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコをくわえてマッチを吸ったり楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。
それどころではなく、いよいよそれが高くなってなんだか怖いような手がつけられないような音になりました。
大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。
アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか。
すると楽長がきっとなって答えました。
いけませんな。こういう大物の後へ何を出したって、こっちの気の済むようには行くもんでないんです。
では、学長さん出てちょっと挨拶してください。
ダメだ。
おい、ゴーシュ君、何か出て弾いてやってくれ。
私がですか？
ゴーシュはあっけに取られました。
君だ、君だ。
バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。
さあ、出て行きたまえ。
学長が言いました。
みんなもセロを無理にゴーシュに持たせて、
戸を開けるといきなり舞台へゴーシュを押し出してしまいました。 ゴーシュがその穴の開いたセロを持って実に困ってしまって、舞台へ出ると、みんなは空見ろというように一層ひどく手を叩きました。うわーっと叫んだものもあるようでした。どこまで人をバカにするんだ。よし、見ていろ。インドの虎狩りを引いてやるから。ゴーシュはすっかり落ち着いて、舞台の真ん中へ出ました。それから、あの猫の来た時のようにまるで怒った象のような勢いで虎狩りを引きました。ところが聴衆はシーンとなって一生懸命聞いています。ゴーシュはどんどん引きました。猫が切ながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。とえ体を何遍もぶっつけたところも過ぎました。曲が終わるとゴーシュはもうみんなの方などは見もせず、ちょうどその猫のように素早くセロを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では、学長はじめ仲間がみんな火事にでもあった後のように目をじっとして、ひっそりと座り込んでいます。ゴーシュは破れかぶれだと思ってみんなの間をさっさと歩いて行って、向こうの長椅子へどっかりと体を下ろして、足を組んで座りました。するとみんながいっぺんに顔をこっちへ向けて、ゴーシュを見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だな、ゴーシュは思いました。ところが学長は立って言いました。ゴーシュ君、よかったぞ。あんな曲だけれども、ここでは、みんなかなり本気になって聞いてたぞ。一週間か十日の間に随分仕上げたな。十日前と比べたら、まるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えば、いつでもやれたんじゃないか、君。仲間もみんな立ってきて、よかったぜ、と豪子に言いました。いや、体が丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな。学長が向こうで言っていました。その晩遅く、ゴーシュは自分の家へ帰ってきました。そしてまた水をガブガブ飲みました。それから窓を開けて、いつか格好の飛んで行ったと思った遠くの空を眺めながら。
ああ、格好。あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ。
と言いました。